今日から再び第一コリント、この学びを続けていきたいと思います。今日読んだところが11章の27節以下ですね。で、11章全体を見ますと、17節から今日読んだところまでが一連の話になっています。で、ちょっと見出しを読んでいきますと、主の晩餐についての指示、主の晩餐の制定、主の晩餐に預かるには、まあ段落ごとにこのように見出しがついています。で、テーマは、主の晩餐、聖餐です。今日も行いますが、聖餐についての指示、これをパウロがずっと語っていると、まあ、こういうところになります。で、初めに、当時のコリント教会、この手紙はパウロがコリント教会に宛てるわけですが、当時のコリント教会の礼拝の様子、まあ、どんなふうに礼拝を捧げていたんだろうかと、まあ、このことについて少しご説明いたします。で、教会ができてから、最初期の話です。で、パウロ時代の教会っていうのは、いわゆるこう教会堂っていうものはありません。それから教会っていう建物があって、で、そこに集まるっていうことでは実はなかったんです。一つの例えですけれども、ここら辺で言うと下北沢地区、それから代田地区、ちょっと離れて経堂地区で、まあ、大きな町ですね。下北沢、経堂、まあ、間にあるのが代田と。で、地域ごとに分かれています。で、当時のコリントも同じような感じで、地域ごとがあるんです。ブロックごとというか。で、そこに住んでいる信者がいます。下北沢に教会があって、まあ、そこに信徒が住んでいて、経堂があって、経堂の教会があって、信徒が住んでいてみたいな。そうしますと、それぞれのところで日曜日の夕方から礼拝をするんです。下北沢地域でリーダーがいて、で、特定の家に集まって礼拝を捧げる、まあ、そんな感じです。で、ある程度大きな、まあ、家に住んでいる人が家を開放して、で、そこに日曜日の夕方になると信者が集まって、で、礼拝を捧げたと、こんな感じなんですね。で、なんで日曜の夕方かっていうと、日曜日っていうのはイエス様が復活した日っていうことで礼拝を捧げる日でした。で、同時に世の中はまだ日曜日はお休みじゃないわけです。で、そういうことで仕事が終わってから日が暮れて、そしてそれぞれの集会場所に集まると。で、そして、みんなで礼拝を捧げた。リーダーがいて、その人が指導をして礼拝を捧げたと、まあ、こういうことなんですね。で、礼拝の中身ってどんなものかっていうと、今日と大きくは変わっていないようです。お祈りがあって、それから聖書ですね。で、この時の聖書っていうのは旧約と、それからイエス様の言葉、あるいは行いっていうものを集めたものがあったようです。で、キリストの言葉だと、イエス様こういうことしましたよっていうことが読んで聞かされて、で、リーダーの人が解き明かしをすると。で、みんなで賛美を歌って、こういう形です。で、この中で聖餐が行われたんです。で、聖餐といっても今日のような、まあ、儀式化されたものではなくて、本当にパンを食べてワインを飲んだ、要はご飯を食べたんです。で、礼拝の中で会食をする、ですから最後の晩餐をそのまま繰り返すような、そんな感覚だったと思います。で、礼拝があって、お祈りをして、で、キリストの言葉を聞き、解き明かしを聞き、そしてみんなで会食をしたと。で、これが聖餐でした。で、これがやがて儀式化して聖餐式っていうふうになっていきます。で、こういったのが教会の営みであったわけです。で、ところが、こういう中でコリント教会の場合、トラブルが起こったんです。で、どんなトラブルであったかと。で、これが11章の17節に記されています。読んでいきます。次のことを指示するにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているからです。まず第一に、あなた方が教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。と。 で、何があったんですかと、トラブルありましたと、どうしましたかと。で、互いの間に仲間割れがあるっていうんです。で、信者同士の間で、要は不仲。で、ただこう、仲が悪いっていうことではなくて、こう派閥みたいなものができちゃったんです。で、このことが書いてあるのが一章で出てきました。ちょっと読んでみますね。第一コリントの一章の11節から読んでいます。どうぞ聞いててください。手紙の冒頭です。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の人たちから知らされました。あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになどと言い合ってるとのことです。で、まずパウロがこの手紙を書いた第一の動機が、コリント教会が仲間争い、要は派閥みたいなものができてやり合ってると、これを聞いたんです。で、これはまずいなと、大変だぞっていうことでパウロが手紙を書いた。で、これがコリントの第一の手紙を書く大きな動機の一つです。で、仲間争い、中身何ですかっていうと、どの伝道者を支持するかっていうことです。私はパウロにつくんだと、パウロ派です。で、私はアポロだ。このアポロっていうのは2代目の伝道者です。コリント教会に来たパウロの次に来た伝道者、私たちはアポロを支持するんだと。いやいや、俺たちはケファだと。で、このケファっていうのはペトロのことです。で、それぞれに伝道者をめぐってで、誰を支持するかで分裂が起こった。派閥みたいなものができてやり合うことになってしまった。で、問題なのは次なんですね。私はキリストに、いやいや、俺たちはパウロでもないし、アポロでもないし、ケファでもない、キリストにつくんだと。で、実はこれが非常に深刻です。で、何が深刻かっていうと、コリントの人たちは伝道者とキリストを同列で考えちゃってるわけです。俺たちはパウロだと。いやいや、アポロでしょうと。いや、違う、キリストなんだと。キリストっていう方は救い主、あがめられるべき神の御子です。で、伝道者っていうのはパウロであろうとペトロであろうと、このキリストにお仕えする者たちに過ぎないんです。で、伝道者とキリストっていうのはどう考えても同列に考えられるわけがない。で、何が問題かっていうと、ここでコリントの教会はキリストを見失ってるってことです。で、パウロがこれは大変だと思ったのは、単に教会に喧嘩騒ぎがあってごちゃごちゃしている、これはまずいなと、これだけではなくて、その根本には私たちの救い主キリストが見失われていると、パウロはこれを察知したんです。で、そこで飛んでいきたいんですけれども、事情があって飛んでいくことができないので、とりあえず手紙を書いたと。これがコリント第一の手紙です。で、今日のところに戻っていただいて、再び同じことを言うわけです。お互いの間に仲間割れがあると聞いていますと。この仲間割れが形を取った一つが生産の食べ方だったんです。お互いの間でごちゃごちゃしていると、やり合っている、キリストが見えなくなっている。で、それがキリストの晩餐、聖餐を壊していたんです。で、11章の続き読みますね。19節から読んでいきましょう。あなた方の間で誰が適格者かはっきりするためには、仲間争いも避けられないかもしれません。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないのです。仲間争い、互いに主張があってやり合っている。で、教会が本当の意味で一致し成熟していくためにはこういうことも必要かもしれない。まあ、これはパウロは譲歩で言ってるわけです。けれども、そんなふうにして一人のキリストを見失い、パウロにつくんだ、アポロにつくんだとやっていると。で、それじゃあ聖餐を食べても聖餐式を行っても聖餐にならないっていうんです。これ地味ですけど、すごいきつい言葉です。あなた方のやってることは礼拝じゃないって言ってるんです。で、主の晩餐を食べることにはならないんですって言うんです。で、一緒に集まって礼拝を捧げ、聖餐式を行っている、主の晩餐を食べている、 だけど、あなた方がやってるのは主の晩餐になってないと。そんなんじゃダメだと。で、このことを言っている非常に強い、厳しい言葉です。で、具体的に何があったのかと。で、これが21節に書いてあります。食事の時、各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。で、申しましたように、当時は日曜日の夕方から教会に集まるんです。日曜日働く日ですから、仕事が終わって、で、自分の地域の教会に行く、信徒の家に行くわけです。で、みんなで集まって、で、礼拝を捧げて、食事があってっていうことです。で、この時教会に早く来れる人がいたんです。で、早く来れる人ってどんな人っていうと、働かなくていい人です。あるいは早く引退した人っていう感じです。要は裕福な人なんです。で、経済的に余裕があります。時間にも余裕がありますと。で、今日は日曜日だと、主の日だと、教会に行こうと、早く来るんです。で、これ自体差し支えはないです。で、同時に遅れてくる人たちがいたんです。で、遅れてくる人たちってどういう人ですかっていうと、貧しい人です。つまり夕方に仕事を終えられないと。残業とでも言うのか、ここまで仕事をやんないと帰れないと、あるいは返してもらえないと。遅くまで働かないとやっていけない人たちがいた。貧しい人たちなんです。で、どうしても時間に遅れてしまうんですね。で、そうすると早く来た人たちが礼拝始めちゃうんです。礼拝があって、その間に食事をしますから、先に食べたり飲んだりしている。で、遅れた人が教会にやってくるんです。で、そうするともう礼拝も終わりかけていると、終わりに近づいていると。で、教会に集まった人たちは飲んだり食べたりして、で、片方では酔っ払ってる人もいるします。待っててくれないわけです。なんだってことになっちゃう。実はこれが問題なんです。で、本当だったら礼拝ですから、みんなで一緒に捧げましょう。待つのが普通です。だけど待たなかった。これ何っていうと、ここで仲間争いがあるわけです。早く来た人が一つの塊で、その人たちは遅れてくる人たちを思いやらなかった。で、これ意地悪をして先に始めちゃったっていうよりも、むしろ無視したんです。眼中にない。遅れてくる人たちがいるっていうことさえも視野に入らなかった。ですから、この仲たがいっていうのは非常に深刻な仲たがい。まだあいつ嫌いで頭に来るっていうんだったら、まだいいかもしれません。それさえない。もう心の中にいないんですよ。だからお構いなしに始めちゃうと。つながりがもう切れちゃって。で、パウロはそれを知って、それが礼拝か、それがイエス様の晩餐をキリストのパンを分かち合う行為なのかと、違うだろうと、これを言ってるんですね。で、これから先はこう私の解釈になります。まあ、私が勝手に思っていることです。おそらくね、早く来た人たち、裕福な人たちは、アポロ、さっき出てきたパウロがコリント教会を建てて、次の伝道者がアポロです。おそらく裕福な人たちはアポロを支持したかなっていう気がします。で、このアポロっていう人は使徒言行録に出てくるんですが、雄弁家っていうふうに紹介されるんです。聖書の知識が豊富で雄弁な人であったと。で、こんなふうに紹介されるんですね。聖書に詳しい雄弁家、こういう言葉で出てきます。で、使徒言行録でアポロっていう人を紹介して、アポロっていうのは聖書に詳しい雄弁家なんだと。で、この雄弁家っていうのは、人前で堂々と物事を語れる人です。ギリシャの雄弁術みたいな、それができた人です。ですから、物を知っているっていうこと、それから見た目も凛々しくて立派で力強くて、そして話すことは 理路整然としていて説得力があると、まあ、こういう人ですね。で、このアポロっていう人はアレキサンドリアで生まれたっていうんです。で、アレキサンドリアっていうのは当時のローマ世界で第二の都市です。ローマに次ぐ第二の都市。で、こんなことを考えると、このアポロっていう人は生まれ育ちのいい、まあ、裕福な家庭に生まれたインテリ青年です。おそらく豊かな人たちはアポロを支持したと思います。自分たちと似たような立場だから。で、これに対して貧しい人たちっていうのは、おそらくはケファ、ペトロを支持したかなと思います。で、ペトロはガリラヤの漁師さん、まあ、田舎町の漁師さんです。特別な教養を養っているとかそういう人ではなかった。で、人間性は極めて素朴で朴訥とした人です。ただ不仲でしたっていうよりも、こう社会的な立場の違いみたいな、で、そういうことがあって、非常にこう根が深い対立があったと思います。で、そういう中でもはやこうやり合うっていうよりも、お互いがお互いを無視するような、あるいはもう心にいないような、そんな状況になっていた。で、パウロはここでそれは違うっていうことを言うわけです。で、そんな状況で生産を分かち合って、そこに意味があるのかと、そこで本当に生産を互いにいただいていると言えるのかと、で、このことを正すわけです。で、このあと11章を見ていきますと、23節以下で生産の制定の言葉、最後の晩餐でキリストが何とおっしゃったかと、まあ、このことをパウロは繰り返すんですね。で、23節以下もう一回読んでいきましょう。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。で、教会の人たちは今福音を見失っちゃってるんです。キリストを見失い、福音を見失い、で、そして互いの信徒同士、兄弟姉妹を見失っている状況です。で、ところが肝心なところを見失ってるんですが、日曜日の夕方には集まって飲んだり食べたりして酔っ払ってる人もいると、非常にこう人間臭い交わりになっちゃってる。信仰の交わり、教会共同体、信仰共同体ではなくて人間的なお集まりになっちゃってる。で、そこでパウロはそれは違うっていうことを言って、生産の本来の意味を取り返すためにキリストの言葉を紹介するわけです。もちろんここで初めて語るわけじゃありません。で、パウロはコリント教会を作っていったその時から何回も何回もこの言葉を教えていたはずです。忘れちゃってるんです。見失っている。で、そこで改めて生産の制定の言葉、これはあなた方のための私の体である、この杯は私の血によって立てられる新しい契約だ。で、このことをもう一回語り直すんです。で、この勘どころは、私たちが共に裂いて食べるパン、で、共に飲むワイン、これはキリストの体であり、キリストの血だ。つまり十字架に結ばれているものなんだと。で、ただパンを食べるんじゃない。それはキリストの身体をいただくことだと。イエス様ご自身を食べることなんだと、霊的な意味では。で、十字架について私たちの罪を許してくださったキリスト、もう一回いろんなところで迷っていて分かんないこともしていた私たちを許して、神様の愛の中にもう一回取り返す、これがキリストの十字架です。 私たちの罪を許すために十字架について、復活を遂げて、もう一回神様の愛の中に帰れと。で、これが聖餐の意味ですね。これをもう一回教えるわけです。ただ集まって、気の合った者同士が集まってパン食べてお酒飲んでよかったねと、そんなものじゃないと。私たちが食べるのは十字架についたイエス様ご自身をいただくことだと。何のためにキリストが十字架についたんだと。命を懸けて神様を見失っている私たちを許して、迷っている者たちを探し出して、で、背きの罪を許して、そしてもう一回神様の愛の中に引き戻す。これがキリストの十字架じゃないかと。これを思い出すために、この十字架のキリストをいただくことが聖餐を食べるってことだと。パンを食べるっていうのはキリストの体をいただくことだし、ワインを飲むっていうのは流されたキリストの血潮をいただくことだと。で、このようにしてパンと杯をいただくことで十字架のキリストに結ばれていく。で、このことを忘れちゃダメだと。これが根っこだと。これをなくしてパンを食べても杯を飲んでも意味ないと、このことを言うわけです。で、こういう流れの中で今日のところに入ってきます。27節ですね。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血とに対して罪を犯すことになります。キリストが命を懸けて五旦に手と足に釘を打たれ、両脇腹を槍で突かれた。文字通り命を懸けて私たちの罪を許し、神のいないところで生きていた私たちをもう一回神様の愛の中に取り返してくださったと。で、これを忘れて、この十字架の出来事を忘れて聖餐をいただく、キリストのパンを食べる、それはキリストに対する罪だろうと。イエス様のあの苦しみ、キリストの私たちに対する思いを忘れてるじゃないか。その中でパンを食べ、杯を飲むっていうことは、これは罪になると。私たちここ読んで気になるのが、ふさわしくないままで、これ何ですかと思います。このふさわしくないままっていうのは、キリストの十字架を忘れるってことです。キリストの十字架を忘れて、その思い、そのお心を忘れて、飲んだり食べたり、ああ、おいしかったと、今日飲みすぎちゃったみたいな、そんなことじゃ違うでしょうと、こういうことですよね。話は飛ぶんですけれども、いきなり変なことを申しますが、皆さん、自分のお母さんが作ったおにぎりの味って覚えてますか？まあ、いろんなご家庭があって、子供の頃もうおふくろいなかったと、まあ、いろんな方いらっしゃるとは思うんですけれども、幼稚園とかあるいは小学校です、自分のお母さんが作ってくれたおにぎりの味、多くの人を覚えてると思います。今コンビニでおにぎり売ってますね。で、最近高くなったんですよ。値段が倍ぐらいになっちゃって。で、結構おいしいんです。どうでもいいんですけど、私はツナマヨとかが好きなんですよ。で、おいしいんですけど、年中食べると飽きてきます。で、なんでかなと思うと、味は悪くないんですけど、機械で握ってますでしょ。味気なくなるんですね。とっても味気なくなります。で、コンビニのおにぎりと私のお母さんが作ってくれたおにぎりっていうのは、カロリーみたいなことを考えると、まあ同じなんだと思います。グラムによってカロリー違いますよみたいな、中に何が入るかによって梅干しとツナマヨじゃカロリー違いますよみたいな、そんな話だと思うんですね。栄養価は大して変わんない。ところが、物は全く違う。何が違うのか、スピリットが入ってるか入ってないかですよ。おにぎり握るとき、母親は何を考えているのか、 あれこれ考えてないっていうかもしれないけれども、子供に食べさせるものを作ってるわけです。嫌でも心は入ります。で、これ食べて運動会、今日一日怪我しないで元気に頑張ってもらいたい、あるいは遠足だったら楽しい思いして帰ってきてほしい、お弁当箱開けた時ににっこり笑ってほしい、そんな思いがある。で、不思議なんですけれども、食べるものっていうのは作る人の心がこもるんです。必ずこもります。ですから、チェーン店みたいなところでマニュアル通りに作ってるお店ってありますよね。味は悪くはないんですけど、やっぱし何か飽きてきます。オーナーシェフっていうか、その店の旦那がいて、主がいて、で、これがうちの味だみたいな、そういったお店だと飽きないっていうか、やっぱし味が違うように思います。で、食べるものには作った人の思いがこもる。で、母親のおにぎりっていうのは親の愛がこもるんですね。で、食べる方もそうです。お母さんが握ってくれたおにぎりは特別です。ただのライスボールじゃないわけです。で、キリストの生産っていうのも同じです。キリストがあなたを救うために十字架についた、血を流したんだ、あなたを生かす命のパンが生産なんです。で、パンはパンだし、ブドウ酒はブドウ酒なんですけれども、生産のパンっていうのはキリストとつながってるっていうか、キリストの体を示しているわけですね。ワインもそうです。と、そこに行ってみると、キリストのスピリットがこもっているんです。で、パウロはこれをちゃんと思い出そう、このことをここで言ってるわけです。ふさわしくないままで、キリストの出来事、このお方の十字架についたっていうこと、それに至る私たちに対する思い、これは愛の心です。愛の心があって十字架についたと。で、それをしっかり覚えないでパクパクっと食べちゃう、飲んじゃう、それじゃダメだと、このことを言ってるわけです。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。小さな、今日では小さなパン、小さな杯。けれども、そこに込められたキリストの思いがある、出来事があると。これをしっかりと受け止めようと。で、そこで生産の時、自分を確かめなさいっていうんです。確認しようっていうんですね。で、今目の前にあるパンってのは何なんだろうか、ワインってのは何なんだろうか。で、このことをもう一回自分自身に問うて確かめてみようと。で、このことを言うわけです。で、ここで一つ私たち大事にしたいのは、誰でも自分をよく確かめた上でっていうと、何かこう、背きの数というか、罪の数というのか、あれもできなかった、これもできなかったみたいな、あるいはあんなことしちゃった、こんなことしちゃったみたいな、そういったことを数えたくなります。だけど、そういうことではないと思うんですね。自分をよく確かめる、確かめる要点っていうのは、私が何かこう神様の前に申し訳ないことをしたっていうことを確認するんじゃなくて、ちゃんとキリストを見ることができているかなと、心の中で。もっと言うと、自分はいいも悪いもありのままに正直な心でキリストに手を合わせることができているかなと、これを確認することが大事なんだと思います。日常生活を変えてみると、いろんなことがあります。朝ドラの主題歌、 毎日難儀なことばかり。あのフレーズ好きですよ。なんかしっくりくるじゃないですか。毎日難儀なことばっかしです。で、なんか世の中だんだん悪くなっていくような気がする。そうだなと思います。で、そういう中でどうしようか、何をどうするか、今日やらなきゃいけないことがあって、あるいは大事な人どうなっているのか心配になって、それ自体は当たり前なことなんですが、そういった日常の中でキリストがいつの間にか棚の上に置かれちゃうってことあると思うんですね。パウロが自分を確かめようっていうのは、なんか神様の前に罪を犯したでしょうみたいな、そういうことではなくて、私はちゃんと見るべき方を見ているか。キリストは棚の上にいるわけじゃないんです。日常の中にいるんです。家畜の餌箱の中で生まれた。日常の中、一般よりも低い現実の中に生まれた。まさに、あなたの毎日の中にキリストは来たんですよっていうのが聖書のメッセージです。その方をちゃんと心の目で見ることができるかな、できているかな。いろんなことがあって、いろんな心配は山ほどあるんですけれども、その中で見るべき方を見て、素の私がこの方に祈ることができているだろうか、手を合わせることができているだろうか、このことをもう一回確認しようと。パウロはこのことを述べています。そしてこのことができると、人とのいさかいみたいな、何かこう教会の中で派閥を作ってやり合うみたいな、そういう次元ではなくなります。できることもあるし、これは自分には無理ですっていうこともあります。で、そういう中でキリストを仰ぐ時、同じイエス様を信じている者同士でやり合うっていうのは、そういう気持ちはなくなります。そうではなくて、むしろいろんな事情があるし、立場の違いとか生きる場所の違いとか、いろんな違いは山ほどありますけれども、そういうことではなくて、キリストの前に平らなところに座って、一緒にこの方の言葉を聞きたい、この方に祈りたい、そしてキリストの手からパンをいただきたい、そう思います。パウロはこれを私たちに望んでいる。コリントの人たちに解き明かしているし、今日の私たちにもこれを望んでいる、期待しているんだと思います。信仰とか福音っていうのは捉えにくいんです。言葉だけになりやすい。だから忘れちゃったり、棚の上に置いてしまったりする。その中でパウロは、あなたのためにキリストは十字架についた。そしてあなたが生かされるために、生きるために、あなたの手の中にキリストのパン、キリストの身体であるパンが与えられている。神様遠くない。いや、キリストはあなたと共にいる。あなたの手の中に収まるほどに、キリストはあなたと共にいる。それを取って食べて元気を出して、与えられた命を生きていこう。パウロはこれを告げています。今日これから聖餐式を行います。感謝して、祝いの食卓です。私たちが神様に愛され、キリストが共にいる、このことの生きた印、それは神が与えた生きた印です。 これをいただいて、新しい年、今日から明日へ前進していきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちを愛して、御子キリストを十字架の上にお渡しになりました。主の死によって私たちの罪は許され、私たちは罪許された神の子たちとして迎えられました。このことを覚えて感謝を捧げます。どうか生きた救いの印、聖餐を感謝と恐れを持っていただくことができますように。キリストをいただいて元気を出して、主よ、あなたと共に今日から明日へと前進していく私たちとならせてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。